リーグラフィーの水越祐介さん、デザインの前のデザインです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回、私は、CSS ナイトイン札幌の場をお借りしまして、デザインの前のデザインというお話をさせていただきます。水越祐介と申します。よろしくお願いします。会社なんですけども、有限会社リーグラフィーの制作チームリーダーとして、普段制作業務を行っています。中小企業のホームページを中心に作成しているんですけれども、デザインからコーディング、CMS を使ってムーバブルタイプやワードプレスですねの CMS を使用したサイト設計などを主に行っています。ウェブサイトを作ることはもちろんなんですけれども、ウェブに限らずデザイン全般が好きです。個人的な趣味になるんですけども、森や山が好きでして、植物を観察することが好きです。こんなことを言うと、おじさんを通り越して、おじいさんと言われることが多いんですけれども、皆さんもそう呼んでいただいて結構です。こちらが普段の制作風景なんですけども、壁にちょっと木という字を飾っています。この通り、私の目標の字になってます。さて、デザインの前のデザインということなんですけども、ちょっとこういうふうに定義をさせてください。受注を受けてからマウスを動かす前までの一連の動きとか身のこなしのことをデザインの前のデザインと定義します。普段デザインといいますと、パソコンに向かってフォトショップやイラストレーター、ファイアワークスを使ってデザインを皆さん起こしていると思うんですけれども、その前の段階ですね。デザインというのはもともと外観の見た目のことを日本では意味する、言葉自体の意味なんですけども、意味していると思うんですけども、諸外国では企画とか設計とかその部分も含めてデザインという言葉を用います。これ私としてデザイナーさんがデザインできましたというふうになった時によくあるんですけども、ストップがかかりまして、ディレクターだったりお客さんだったり、思ってたのと違うよっていうふうに、もしかしたら皆さんも言われた経験があるかもしれません。私もそういう経験が少なからずありました。で、なぜこのようなことが起こるか、それはズレが生じさせていると思うんですけれども、デザインのズレやスケジュールのズレ、機能のズレのようなものが考えられると思います。デザインのズレについてなんですけれども、見た目のデザインですね、レイアウトや配色、そういったもののズレがそもそも違うよっていうズレですね。続いてスケジュールのズレなんですけども、難しいデザイン、トップページだったり複雑な機能が絡むようなデザインが最終段階まで全然出来上がってなくて間に合わなかったですとか、そういったスケジュール的なズレも考えられると思います。最後にですね、機能のズレなんですけども、これはウェブサイトを作るウェブデザイナーならではのズレかと思うんですけども、実際に実装してみてこう HTML 化して、こうブラウザ上で動かした時に想定していた動きと違うでしたり、なんかフォームの送信される値が違うでしたり、そういうウェブデザイナーならではのズレが生じるかと思います。このズレを解消するには一体どうしたらいいか、いくつかちょっとポイントを挙げて説明させていただきます。一つのプロジェクトをやるにあたってメンバーが何人かいると思います。お客さんですね、あとはディレクターさん、コーダーさん、デザイナーさんが中心になると思うんですけれども、これらのみんなのまず意識を共有させることですね。頭をこう一つにして みんなで一つのプロジェクトをやっていくんだっていうような気持ちを持つチームの意識共有が大切になってきます。ではどういうことを共有すればいいかと申しますと、一つは現状ですね。お客さんが一体何を望んでいるのか、お客さんが望んでいるものをどう表現するのか、それに対して足りないものは何か、余分なものは何か、そういうものをチームみんなが共有していくことが大事と考えられます。その2としまして、ウェブサイトの仕様ですね。PC 版のサイトだけではなくて、最近ではスマートフォン対応、それこそ先ほど益子さんのセッションでもありましたように、レスポンシブウェブデザインを対応するですとか、そういったことをどこまで対応させるかっていう仕様決めが重要です。その決めた仕様に基づくチームみんなで共有していくことですね。続いて制作スケジュールなんですけども、これは僕が行っている一例をちょっとご紹介します。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、こういう一覧表を作りまして、簡単なサイトマップのような構造を示した表ですね。これはお客さんにも判断ができるように分かりやすくまとめたもので、こちらが詳細を決めていくっていうものでは、こちらが見て決めていくっていうものではないです。でこの概略のサイトマップと、大まかなスケジュールですね、これを、お客さんも、ディレクターもコーダーもデザイナーも全員が見れるように、対応しています。それをチームで共有していくっていうのが一つズレをなくす、手段かと思われます。さて、ここからなんですけども、ここまでは、おそらく皆さんも当たり前のようにやっていらっしゃるかと思うんですけれども、もっとズレをなくすデザインの前のデザインについて、ご紹介します。僕がやる、デザインのない、ズレのないデザインはこうしてできるですね。まず一つ目なんですけども、業界標準、デファクトスタンダードというふうによく言葉としては使われると思うんですけども、ウェブサイトを作る場合は、1クライアントさんがいまして、そこの企業のホームページを作ったりっていうケースがほとんどだと思うんですけれども、その企業さんが属している業界の標準的なことはまず押さえておきましょうということです。クライアントさんの業界では常識であったことが私たちの常識であるとは限らないということですね。でもう一つなんですけども、鉛筆の戦いとちょっとさせていただいたんですけれども、ラフスケッチを多く書くことです。そうして失敗を何度も紙上で繰り返して、PC に向かってフォトショップやイラストレーターを動かす前に、紙ベースで何度もスケッチを書いて固めていくっていうことをお勧めします。こちらもちょっと見づらいかもしれないんですけども、こちらは僕が書いている、ラフスケッチの一部なんですけども、このように、レイアウトや、デザインのバランスですね、写真の枚数だったりボタンの配置だったりっていうのを、細かく、精査していって、最終的な、デザインを紙上でまず固めていくということをします。こうして何度も紙に書いて考えをまとめるっていうことは、こう頭の中の整理にもつながりますので、非常におすすめです。でここからなんですけども、デザインの前のデザインの事例、僕の場合はどうしたかっていう動きを、3つほど本当に公開されてる、サイトで、事例として挙げたいと思います。これから紹介する3つの事例なんですけども、いずれもリアルなお客さんになってみようというのがテーマになってます。消費者の目線になることは本当にもうかなり大切なことで、会社のサービスを実際に受けてみるっていうのを経験した上でリアルなお客さんになってみようということを心がけてやりました。ではまず一つ目ですね、ケントハウスさんっていう札幌の注文住宅の会社さんなんですけども、 お客さんの要望、クライアントの担当者の方の要望をそのまま伝えますと、スピーディーで高級感のあるデザインというふうなご希望されました。これをどのようにしていくか、デザインの前のデザイン、私はどうしたのかといいますと、モデルハウス、オープンハウスですね、モデルハウスに実際に足を運びまして、その建物の形ですとか形状ですとか色とか、そういったものをウェブデザインに反映させられないかなというのを探りに行ったりですね、モデルハウスなので実際に案内をしてくださる社員の方がいらっしゃいました。その社員の方の対応、どのような対応をしてらっしゃるのかっていうのをケント・ハースさんの社風も感じられるような動きですね。そのためにモデルハウスに行きました。でお客さんの目線に立って家を実際に見てみるということをやりました。それを社内に持ち帰りまして、デザインの実験をしました。こちらもラフスケッチになるんですけども、インゾネさんからの住、ケントハウスさんからの住宅から直接受けるイメージはスピーディーというよりかは重厚感であったり落ち着いた高級感のあるものだったんですけれども、それをどう表現すればスピーディーに表現できるかというのを念頭に考えて、いろいろなレイアウトを考えてスケッチを起こしました。これはフラッシュ、トップページのフラッシュだったりギャラリーのフラッシュを考えるときに書いたスケッチなんですけれども、このようにして多くの枚数を費やして構想を練りました。こちらはそのフラッシュの制作段階に、実際にもう PC に向かってフラッシュを制作している時の段階なんですけれども、フラッシュは動きのあるものですね。その動きのあるものなんですけれども、途中で静止をしてみて、その状態でデザインされたものになっているかどうかというのを細かく一つずつ、一シーンずつですね、チェックをしまして、デザインされたものになっているか確かめました。続いて札幌のインテリアショップ、戸建て住宅や注文住宅もやっていらっしゃるインゾーネさんというところのホームページを作らせていただきました。実際にご要望があったのは、弊社のウェブデザインの実績をご覧になられて、デザイン性が高いなということで期待されて要望があったんですけども、実際の言葉としてはセンスを発揮してほしいというふうに言われました。逆にこれはちょっと難しい課題だったんですけれども、どのようにデザインを起こしていったかといいますと、これも同じようにリアルなお客さんになるためにショップに行きました。そこで商品を買って実際に家に帰って使ってみました。で家族とレビューを交わしたり、そういうことをしました。で他にはインテリアショップに巡ったり、その他のおしゃれショップに巡ったりっていうことをしました。これでリアルなお客さんの目線を手に入れます。でこちらの場合もラフスケッチを何度も繰り返して書きまして、どのようなデザインがいいか、また左側になるんですけれども、マインドマップのようにインゾーネさんから受けたイメージ、それをどのように表現したらいいか、ターゲットは誰なのかということを整理するために文字に起こして、紙の上で鉛筆の戦いをしました。こちらなんですけども、カレンダーですね。インゾーネさんはイベントを数多くやっているインテリアショップさんでして、お客さんに向けてセミナーなどを開催されているインテリアショップです。そのカレンダーをトップページでうまく表示したいというご要望がありましたので、それをどのように表現したらいいか、これも鉛筆でまずはラフスケッチを書いて動きを決めて詰めていきまして、最終的に出来上がったのが右側になります。この一見シンプルなカレンダーなんですけれども、 ムーバブルタイプの機能、標準の機能のカレンダーを使いまして、ムーバブルタイプで書き出した JSON のデータを JavaScript で構成形をして表示しているという簡単なものですね。続いてネイルプレイスアークさんです。札幌のネイルサロンなんですけれども、ご要望はエステサロンのような大人のエレガントさということでした。もちろん私は男性なのでエステもしないですしネイルもしないんですけども、やはりリアルなお客さんの目線に立つためにネイルをしました。こちらはちょっと爪が光ってるだけなんですけども、さすがにこう色がついたネイルアートとかは、生活に支障が出ますのでやめてネイルケアだけをさせていただきました。結構この時ネイリストさんは女性の方でかなり密着できる瞬間でした。はい、結構緊張しながら、ネイルをしたっていうドキドキの経験になりました。あとはですね、女性誌を多く見ました。これ普段私も女性誌は見ることはないんですけれども、実際にネイルプレスアークさんのターゲットとなる若い女性向けの雑誌を数多く見ました。で、性別を超えた視点を手に入れてウェブデザインとして表現するにはどうしたらいいかというのを考えていきました。どのデザインも大きな修正は実はありませんでした。で、打ち合わせも直接会っての打ち合わせも 3,4 回ほどで終えることができました。まとめになるんですけども、こういったリアルな体験を自分でしてみて、デザインの前のデザインをすることで説明を加えなくてもみんなが納得してくれるデザインが提供できると考えます。おそらく皆さんの中にもこうリアルな体験をしてウェブデザインをやったっていう方いらっしゃると思うんですけども、コーダーさんですとかディレクターさんでも、こういったリアルな体験をしてデザイナーさんにこうだったよとか、伝えていただけるとデザイナーさんは非常に助かると思います。ちなみに、今回このリアルな体験は会社の経費を使ってやらせていただいたんですけども、さすがにケントハウスさんの注文住宅は買ってもらえませんでした。以上、ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。